ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、フォトスクランブルのスノーです。あまりにも深夜なのでちょっと声がどうしても小さめになってしまう今日の収録なんですけれども、
はい
はい、
そうですね、今、はい、日が変わりまして、2時43分を回ったところであります。
人声になっちゃう。
はい、ですね、今日D30 入院になりました。
あら、
スイッチ入らなくなっちゃって電源入らなくなって、キャノンに持ち込もうかなと思ってたんですけど、なんかタイミングを逃しそうだったんで、ちょっとビッグカメラの長期保証に入ってたんで、はい、ビッグカメラの窓口に出してきちゃったんですけど、通常2週間から3週間とか言われて、うわ、そんなかかるんだとか思って、キャノンに出した方が早かったかなとか、ちょっと後悔をしている半助です。
はい、大変ですね。
どうなんだろう、いつ帰ってくるんだろうみたいな、ちょっとかなり不安な状況なんです。そう、30がないからリコールの方も出せなくて、
それはまずい。
そろそろシーズンインしてしまうのでもまずいなっていう、もっと早く出してればよかったと、
それはですね、
後悔をしているところなんですが、はい、ということで今回は、また特番という形でスノーさんも行かれた小笠原ツアーの、フォトスクランブル版をお届けしたいんですが、その前に、メールをご紹介していきたいと思います。辰巳さんの方から、何回かいただいているんですが、ちょっとご紹介ができていなかったので、いくつかご紹介したいと思います。スノーさん、半助さん、辰巳です、こんばんは。フォトスクランブル聞かせていただきました。これは46回を配信の後にいただいたメールなんですけども、一つだけお聞きしていて、おやと思ったのですが、キャノンのデジカメ一眼は方眼スクリーンは標準装備ではないのですかと。ないんです、はい、私 D100、200、300と見てきましたが、どれにも方眼スクリーンは標準で装備されていて、設定で表示するしないを切り替えられるようになっていましたと。さすがにエントリー機種の D50 にはついていませんでしたが、どうでしょうかと。今手元のカメラはすべて表示にしてありますっていう、まあ、メールをいただいて、僕もね、それ全然知らなかったんで、はい、ビッグカメラに行った時に、見てきました。でスイッチ一つで方眼になるんですね、はい、びっくりです。
やられました。そうなんですよ、あのフィルムカメラの なんだかな、F100 とかそのあたりからついたような気がするんですけど、
はいはいはい、
確か F100 か F80 だったか70だったか、
お、
うん、多分あの、まあ他のメーカーがなぜやってないか、多分日本産の特許の関係じゃないかと。
おお、なるほどね。はい、ということでキヤノンは、
はい、
そういう機能がありません
。何十年も前と一緒で、あの取り替えると、
はい、
方眼スクリーンにいちいち取り替えるという、
そうですね、
必要があります。
その後続きありまして、キスはともかくせめて 5D や 30D や 40D にはついてると思ったのですが、と、風景写真を撮る人にとっては欠点ですね、と。私は方眼がないと傾きますということなんですが、30D は、変えられもしません。
あ、そうか。
うん、40D は、
5D と 40D、はい、
40 5D と 40D は、交換が、40D が、だから 30D までは変えられないんですね。40D になって、3種類ぐらい変えられるんでしたっけ？
そうですね。確か、方眼と、まあ、標準でついてるやつも含めれば、3種類って、
はい、
標準と、方眼と、あと、なんていうんでしょう、なんていうのかな。フォーカスが見やすい。
見やすいやつってやつですよね。
やつ、なんて言うのかしら。なんて言うんでしょうって、ひどい話ですけど。
スノーさんの、5D に方眼が入って伸びさせてもらったときに、30D を買ったら絶対取り替えるぞと思っていたら機能的に取り替えられないということに気づいてショックを受けた覚えがあります。かわいそう。はい、さて、今回の話題ですが、デジカメプリントの質が店によって違うという話は初めてお聞きしました。やっぱり銀塩と同じなんですねと。スノーさんがお店にランキングをつけているという話は、私の子供の頃の話を思い出させてくれました。田舎にある写真屋でとっておきの写真や、難しい写真は必ずここに出すというお店があったんです。その頃富士フィルムの現像サービスもかなり充実していて、ショッピングセンターの店頭などでも、依頼できたのですが、出来上がりはそこそこでしかなかったように覚えています。私もデジカメ写真の仕上がりもランキングをつけてみようかなと思います。ストロボの話は聞きながら、ニコン SB600 の遠隔補助光発光のやり方が分からず四苦八苦していました。マニュアルを読めと言われても、まだまだマニュアル自体が分かりにくいですねということでいただいております。この質が違うっていうね、僕もこれはびっくりしたんですけど、そっか、フィルムやってる人はそういうのがもう当たり前の感じはあるんですね。
そうですね。
なるほど。ニコンのも遠隔補助、これはあれですよね、スノーさんのワークショップで見させてもらったキヤノンのクリップオンは遠隔ができるって、
あ、はいはい、
と一緒ですよね、きっと。
そういうことでしょうかね。なんかまあ、喋り方じゃないや、名前の付け方が違ったりするんで、
ね。はいはいはい。
なんですけど。
ちょっとスノーさんのワークショップでこの間、参加させてもらって、そのストロボの遠隔補助発光っていうのか、遠隔で発光するっていうのを、実地でやって見せてもらったんですが、 あれそうですね、キヤノンのはどうなんですかね。僕ね、あのクリップオンのマニュアル今行方不明で見れなくて、
あら、
わかりやすいのかどうか自体今わかんない状態なんですけど、
ね、そうですね、わかりにく、まあ基本的にあまりわかりやすいとは言えないんですけど、スレーブない。
はいはいはい。
なんて言うんでしょうね。まあ、全自動ワイヤレスストロボ撮影っていうのだと、何も考えなくていいのでいいんですが、
はいはいはい。
ライティングレシオって言って、光量比、光の量の比っていうんですけど、
はい、
それを変えられる機能があるんですが、それをやろうとすると急にめんどくさくなるっていう。
ああ、なるほどね。
のがありまして。
こっちを強くして、こっちを弱くしてとか、そういうことをしだすと大変になってくると。
そうなんですね。かなり細かくできるんですけど、やりつけてないとめんどくさいですね。
ああ、なるほどね。
で、スノーがね、まためんどくさいことに、580っていう、最新から2番目っていうか、580って、580-2 というのと、1というか、
はい、
その元のやつがあるんですけど、1の方と、あと550ってそれより一つ前の、
はいはいはい。
やつで、で、550もワイヤレス発光ができるんですけど、
はい。
操作のボタンとかが違うんで。
ああ、なるほどね。
この2台を使おうとすると、 それぞれの説明書を首引きで見ながらボタン操作をしなければいけなくて、もう嫌だという感じになってしまうんですよ。
なるほど。
だからまあ、同じ種類だったらいいんだけどっていう話ですけど。なんか、知り合いが、580の、元のやつと580-2を持っているんだけども、うんはい、やっぱり操作が違うのと、あと、明るさが違ってくるので困るって言ってましたね。
ああ、そうなんだ。
なぜか、うん、同じ純正なのに、580-2と580では違うように映ってくることがあって、どうも580の前の方がしっくりくるんですよっていう話を聞いて。
そうなんだ。
これで580-2を買ったら3種類になっちゃってもう、
そっか
覚えきれん。いや、通常の撮影でも支障をきたしそうな感じがして、ちょっと躊躇しているんですけど。
なるほどね。かといって2台とか3台まとめて買うのは大変ですもんね。
そうなんですね。こうやっぱり4-5万、定価だと5万円ぐらいしちゃうから、
もう8万。そうですね、はい。
まあ、なんかで、安くしたとしても、やっぱり、3-4万はしてしまう、白物なので、ちょっとね、あれなんですけど。
はい、ということで、続きまして、カメラマンの PC 環境についてお話ししたときにいただいたメールです。さて、今週のお題拝聴しました。カメラマンが使う PC 環境ですか。自分はマシンが非力、Pentium 3の 1.26GB が2つの、512 のメモリに XP にもかかわらず、はい、Photoshop Element 5の環境で編集を行っていますと。早くハードの増強、特に CPU をアップしたいですねと。それはともかく自分でも昨年からフォトショップと一眼の組み合わせを使ってみて、そのファイルの巨大さに並行しています。昨年スノーさんがデータの保存はどうされていますかという話を出されたことがあったと思いますが、自分でも10メガオーバーの一眼を普通に使うようになって、このことの重大さに今更ながら気がついた次第で、あ、そうですよね。はい、はい、どうしましょうね、と。皆さんの言われているように、やはり DVD、と。今のところはディスクを複数持ってしのいでいますが、やはり一番大きな課題です、と。そうなんですよね。画像ビアについては興味深く聞かせていただきました。今のところ、Photoshop のスライドショーで見たり、Windows の Explorer でホルダーをフォトアルバムにしてスライドショーにしたりしています。でも履歴も合わせて見ようとすると Photoshop でしょうかね。Mac では単純にプレビューで見てますよと。昔の iBook は液晶の色再現性のパワー、色再現性とパワーの関係で見るくらいしかしてないんですけど、ということでいただいてます。やっぱ皆さんここら辺は悩まれているところなんでしょうね。うん。やっぱり、今現在で言ったら DVD 複数焼いて置いとくっていうのが現実的なのかなという気はしますが。
ね、
うん。でもハードディスクもだいぶ安くなってきてるから、小関さんの言ってたハードディスク複数台っていうのもありかなっていう気はしないでもないんですけど。
誰だったかな、なんか、まあ、これはお仕事の話ですけど、
はい。
アイドルとか、たくさん撮ってる頃のカメラマン、うんはいはいはい、山岸慎さんっていらっしゃるんですけど、
はいはい、
仕事ごとにハードディスク買ってるって言ってましたね。書いてあります。
なるほどね。
確かカメラマンだったと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、どんどんハードディスクは溜まっていくって書いてある。
それもすごいな。ああ。そっかそっか。枚数取る人でなるとそんななっちゃうんでしょうね、きっと。
そうですね。
確かに。
今回ビッグカメラで、なんか年末の安売りみたいな時に、
はい。
カゴ、あの、カゴあるじゃないですか。買い物カゴ。
はいはいはい。
あれを4つくらい持ってるんですけど、あれに全部ハードディスク外付けの、山積みになって、多分20台ぐらい入ってたような気がするんですけど、全部ですね。あれ1個、1つのカゴに4、5台しか入らないですよね、頑張って。それを4つ、5つ持ってたので、20台ぐらい持ってる。若い男の人がいて。
すごい。
もしかしてこの人は山岸さんのアシスタントかと思った。
なるほどね。
そんな感じなんだろうなと。
いやーでも外付けディスクなんてもう買ってられないんじゃないですか。あの内蔵のディスクを今外付けにできるケースとかあるじゃないですか。
ああ
いうので中身だけ差し替えてっていう感じじゃないですかね。
どんどんね。ああ、うん、そっか、それ賢いかもしれないですね。
うん、僕もね最初買ったのが1台か、もともと内蔵でパソコンで使ってたやつを容量アップして、はい、その出してしまったハードディスクを使うのに、その1台だけ入るケース買ったんですよ。で、その後結局、増やしていって4台入るやつを買ったんですね、ケース。で、足してしていくうちにその4台全部埋まっちゃって。うん、そんな感じでやってますけど、うん、あとは、なんでしょう、その、出し入れするのも簡単なやつとかも売ってるみたいなんで、
あ、そっか。
うん、カートリッジみたいなのがあって、それに、部品つけとくとも本当に、出し入れ簡単みたいなやつは売ってますね。
はい。うん、そういうのが。うん、あ、すいません。昔なんか、なんだっけ、そういうハードディスクありましたよね、
あ、某社に。
某社。
はいはいはい。そうそうそう、あれあれ、あれの、
あ、あれ発展系？
うん、側だけが売ってるんですよ。で、あれはね、結構いいやつで、ホットスワップって言って、電源入れっぱなしで、はい、入れ替えができるやつだったんですけど、
はい、
それすり落とすとやっぱり高くなっちゃうんで、それは電源入ってるときは入れ替えできないけど、まあ、あれに近い感覚で出し入れができるっていうのが売ってるので、それはね、結構、いくらだろう。買った4台のやつは、カートリッジっていう形ではないんですけど、まあ、差し替えしようと思えばできるやつで、ハードディスクが4台入って、ケースだけで、いくらだっけな、7000とか、もうちょっと安かったかな、ぐらいの金額で売ってます。
はい。
で、そんなのを使うと、まあ、中身だけ買ってくれば、まあ、容量は増やせると
。まだあれあるんだ。
うん、ありますね。
なんていう会社でしたっけ、なんかグリーンのやつですよね。あの昔あったやつ。
ああ、黒いのもあったのを知ってます？
いや、覚えてないです。
黒いのは多分 3.5 インチのやつなんですけど、もっとでっかいやつあったでしょ？横幅20インチ以上みたいな。
そのでかいのありましたよ。
うん。あれは、レイドで組んであって、ベラボニ、レイド7かなんかの、なんかちょっと特殊なやつで、あれもだから、ハードディスクが一つ壊れると、保管して復旧してくれるっていうやつ。で、その1台を差し替えて、またもう使い始めるっていうやつだったんですけどね。ああいうのはちょっと高価なんですけど、まあ、単純にハードディスクいっぱい入れられるよっていうのだと、ま、1万円しないぐらいで安い金額であるんで、そんなのを使うのも一つの手かもしれないですね。ただ、ハードディスクがゴロゴロいっぱい増えていくっていうのは困りもんですけどね。
そうですね。なんか、頭に来て一気に消してしまいたくなりそうな気がする。初期かーって。
でも、 DVD って結局焼くのにも時間がそれなりにかかるじゃないですか。
うん。
だったらまあハードディスクにっていうのも考えられなくもないですけど。まあでも、ね。どういうのが一番いいんでしょうか。まあ、皆さんの撮る量とか、どれだけ撮っておきたいかみたいな、あれによっても変わってくると思うんですが。なんかいい、これ決定版みたいなのが出るといいですね。これに撮っとけば間違いないみたいな。
ね。
はい。で、最後になりますが、ニエプさんのインタビューの1回目をお聞きしてということでいただいています。今回のニエプスさんのインタビュー第1回配信聞かせていただきました。ニエプスさんのホームページも拝見し、お話の内容に合った作風について納得がいきましたと。寺門さんの作風は、清田さんの作品の雰囲気と本当に似てますね。世の中には7人はそっくりな人がいるという話もありますし、面白いものですと。しかしモノクロの雰囲気はいいですね。一度このようなギャラリーも見てみたいと思いますということで、次回も楽しみにしていますということでいただいております。
はい、
はい。ニューブさんぜひって僕も行ったことないんで何とも言えないんですがブログの方、まあ辰巳さん拝見していただいてると思うんですが、あのブログの方にもそのニューブさんの写真をスノーさんがアップしてくれているので、ブログの方も合わせてご覧いただければと思います。はい、ということで、辰巳さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ということで、今日の本題に行きたいと思うんですが、
はい。
小笠原のフォトスクランブル版、
はい、
と思います。
はい。何から話していいもの？写真は見れてますでしょうか？
はい、全部来たようです。
今最後のクジラさんを。
クジラの尾っぽは
見えてあ、来てます。
はい。
あと、顔は言ってますか？
クジラの顔。
ああ。顔っていうか。
あります、あります。
あります。
はい。
顔をもう一個。自分でも何を打っていいのか覚えてない覚えていません。そうですね。あのまあじゃあちょっと本題がやっぱりクジラだと思うので、
はい、
クジラを撮った時の話で言うとですね、
はい、
まずあの機材が、
うん、
40D に、
はい、
70-200 の F2.8 のズームを、
うん、
でそれに、コンバーターですね。テレコンバーターの 1.4 倍になるやつをつけてるんですよ。
はい、はい。
だから、まあ、そのままだと300ミリ。
うん。
で、
うん、
で、40D でつけているので、
うん。
1.6
倍。
はい。1.6 倍なのかな、いくらなんだ。1.6 倍なので、480ミリ。
はいはい、はい。
まあ、ほぼ500ミリって言ってもいいぐらいな。
うん。
望遠レンズで画角になってます。
はい。
で、もう一台 5D の方に28-70をつけまして、
うん、
確か、
うん。
はい。まあ、その2本立てで、近くに来たらそっちで撮ればいいやと。
はいはいはい。
思ったんですけれど。
うん。
あの、実際は首から2台、首っていうか肩と首に2台ぶら下げてたんですけど、うん、やっぱりもうのの出てきたらどっちかでひたすら撮るしかないって感じですね。とてもあのカメラを取り替えてな、そんな余裕はなかったので、ほとんど 40D で撮ってます。
はいはいはい、
やっぱりあの、もうあの連写モードで、うん、絞り優先にしたのかな。
はいはいはい、
で、あの、感度をちょっと高めにしまして、
うん、
これ感度いくつで撮ってんの？まああの、朝ちょっとあんまり天気良くなかった。若干雨降ったりしたんで。
はい。
はい。あ、それでも、晴れてても ISO感度800で撮ってますね。
お
ー。で、絞り、
うん。
うん、絞り、晴れてても、明るくても F8 ぐらいまで絞って。
はいはいはい。
うん、で、最初の方の、ちょっと暗っぽい、日本丸が背景に映った写真とか、
はい。
ありますよね。
はい。はい、
そのあたりは、すごい暗かったんですよ。
お
暗かったんです
よ。はいはいはい。
暗い上に、めちゃくちゃ揺れてるっていう
。はいはいはい。
思いっきり潮目っていうんですよかね。
うん、
そこは荒れるんですよって話。うねりが高いんですよって話で。
おー。
うん、日本丸、一番最初にここが見えたんですよ。親子のクジラがいて。
はい。
それが、こう、泳ぎながら背中が見えてたんで。見えてて、ちょうど船と、
うん、
日本丸の間に入ったので、
はい、
もう今がシャッターチャンスと必死に切ったんですけれど、
はいはいはい、
ここすごい揺れてまして、日本丸がちゃんと入ったのはこの一コマだけでしたね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。あとはね、あさっての方が映ってるんですよね。
あでもこれは見事に止まってますよね。
そうですね。そうなんですよ。ここを入れなかったら後悔するなって。
はいはいはい。
必死だったんですけど。まあ2メートル近いうねりがあったので、本当に、なんて言ったらいいでしょう。体操しながらというか、トランポリンに乗りながらカメラ。
ああ、はいはい。そんな感じで見えた
らね。それに近い感じですね。よく、こけなかったなって自分でも感心してしまいます。
いや、すごいすごい。
で、まあ、このあたりはね、全然余裕がなくて、
うんうん、もう、
そこら辺にいそうだっていうところにカメラを向けて、
はい、
ひたすら、ずっと押しっぱなしですね、連射も。
お
で。それでやっと入ったっていう感じなんですけど。
はいはい、
で、オートフォーカスを自動選択に、AF エリア自動選択に最初してたんですけど、
うん、
海だけだとやっぱりかなりすぐ迷っちゃう。
ああ、はいはいはい。
AI フォーカスっていう、まあ、コンティニアスですね。
はいはいはい。
にしてあるんですけども、それだと、どこに合ってるかさっぱりわからないし、自分ではちゃんと構図を作ってるつもりでも、
うん、
フォーカスが水平線に合ってたり、
はいはいはい、
無限になっちゃったりしそうな感じだったので、
うん、
センターのフォーカスエリアに、もしくは下の方ですね。横位置だったら下の方のエリアに選択しまして、それで捉えるようにしているので、もう、だからほとんどの写真がどうしても、いわゆる日の丸っていうか真ん中にどうしても、
はいはいはい、
クジラさんは真ん中に来てしまうのが残念なんですけど、
なるほどね。
これはもしかしてマニュアルフォーカスで挑むべきだったのか。まあ、ちょっと
でも、そんだけ揺れてる中でマニュアルって言ったら厳しいでしょ。
あれだけ揺れてたら難しいかなって感じですね。で、まあ、あと、まあ、クジラを見つけるのに最初にこう、 ブローっていうのが、シューって、あの、
あれですね。
潮吹き。
はいはいはい。ま
あ、そこら辺は、別に僕らが見てなくても、その、船長さんというか、
はいはい、
ガイドの人が見つけて、ああ、あの辺にいるとか言
って、うんうんうん、
で、そこに行くわけなんですけれども
、はい、
まあ、結構このブローも写真に撮れればいい感じなんですね。クジラだってわかるので、
うん。そうですね。はいはい。
でもうブローが出たらそこでもう、ずっと押しっぱなししまして。
はいはいはい。
あとは、その、クジラが息継ぎに出てくるのを、まあ、待つっていうかね、大きな息継ぎをして、で、潜るときに、こう、尾っぽがギュンって上がるので、上がってからシャッターを押したんでは遅いんですよ。
そうですよね。
そう、ほとんどの人がそんな感じだったので、
あ、
多分全然まともに映ってなかった、はいはいはい。特にコンパクトデジカメとかの人は、ほとんどまともに映せなかったみたいな。
ああ、でしょうね。
まあ、一眼レフでもう映すぞっていう感じの人は必死にやって、もう撮ってましたけど、やっぱり、コンパクトデジカメだと、モニターで見て、
うん、
ああって言って、それからシャットアウトしてるから、全然間に合わないっていう感じですね。で、潜るとですね、なんか水面が平たい、あれになってるの分かります？
ああ、一枚ありますね。はいはい。
一枚。これですね、潜ると、
うん、
こんな風に水面が平らになるんですよ、しばらく。
へ
ー。これが潜った後なんですね。
お
ー。で、これで、まあ、何分かズボーって潜ってしまう時もあるし、うん、すぐ、割とすぐ出てくる時もありますが、
はいはいはい。
子連れだと、子供の方はそんなに長い間息してられないので、
うんうんうん、
結構1、2分でひょいって顔を出します。
へ
ぇー。子連れは、まあ3月ぐらいに行くと、12月から5月までがその繁殖で子育ての時期なので、
うん、はいはい。
そのあたりで行くと大体子連れに会えるんで、割と、
うんうん、
その息継ぎで上がってくる。ので、シャッターチャンスなんですね、
そこは。はいはいはい、はい。この平らになってるのはなんか見事なぐらいにあれですね、周りと。
そうなんですね。
不思議ですね。
そこだけ、うん、不思議なんですよ。しばらく、うん、波が、さざ波が立たない。
へ
ぇ、不思議だ。
面白いですね。
状態。で、こう、船の形にもよるんですけど、
うん、
僕らが乗ったのはそのグラスボートみたいなやつで、
はい、
で、船の前の方に、あれで見ました、スライドショーで見ていただいた、
うん。はいはいはい。
船の前の方にいれば割と低い位置で、
うん、
撮れるので、
はい、
そういうところとか、尻尾が上がってるとことかは、
うんうん、
できるだけ低い位置で取れれば、
うんうん、
迫力があ るんですよ。ボートの上、ブリッジっていうか、
うん、
操縦席というか、
うんうん、
上に、去年は上に上がって取ったんですけれどもね、
はいはいはい、
そうするとね、よく見えるんですけど、平べったくなっちゃうんですよ。
ああ、そうですよね。
見下ろしちゃうんで。
うんうんうん、
だから、できるだけ低い位置がいいんですけど、
うん、
波を被る可能性もあるし、
ね。微妙な感じですね。
微妙な感じですね。
うん、
どっちが大ですかっていうシャッターチャンスを選ぶ。
機材が大事かみた
いな。波を被るリスクを犯すかっていう。そういう感じなんですけど。ただ、船によってはもう、船っていうね、クジラ、ホエールウォッチングの船、
うんうん、
かなり高い位置からしか見れない船もありまして。
ほう、はいはい。
漁船だったりするんですよね、普通の。
お
ーホエールウォッチング船が。
はいはい。
そうするとかなり高い位置なので、
うんうん、
まあ、海面から3メーター近い感じになっちゃう。
お
ー、あと、ダイビングボートも結構高い。
ほうほうほう、
デッキが高い感じなので、
はい、
ちょっと辛いかなっていう。
まあ、
それ、その写真がある。漁船の上で撮ってる写真が、あります。これはこれででも、おええだろうなって感じなんですよね。高い、高きゃ高いで。
ああ、そうですよね。
うん、あの、なんと言ったらいいんでしょう。今ちょっとお送りしています。
でもこの尾びれのやつは見事ですね。
はい。これはね、割とゆっくり。うん。あの、これ大人なんですね。
はいはいはい。
で、多分、たまたまこの時は群れじゃなくて、一頭で、悠々と泳いでた感じで、しばらく僕らをこう観察してましたね。こちら、観察しながらっていう感じで、それからゆっくり潜っていきました。これもやっぱりあの日が、太陽との位置があって、もうちょうど午後2時半とか3時ぐらいで、
はいはい、
もうちょっと太陽の方逆光だったらもっとかっこよかったんだけど、まあでもいい感じで、なってましたね。
うん、
まあこればかりはね、どこに出るかわかんないみたいな。
そうですよね。
やっぱり逆光でちょっとあの、日が沈みかけている、斜めの光だといろんなものの、あの、ね、質感とかよく出ますから。
でもなんかこう、この比例のとこに少しボコボコがあると感じとか、光ってる感じ、
あの水しぶきとかね、
いい感じで、
いい感じで、一眼レフの悲しいところでこの瞬間は見ていないっていう、
一
眼で見ていないので、後で見ておおとかいう感じなんですけど。あの、船はですね、あの、曇ってたり、こう、巡航だったり、割と青空だったりすると、あの、マイナス補正にしないと、すごく明るくなっちゃうんで、まあ、キャノンの場合なんですけど、
はい、
まあ、だいたいマイナス3分の2ぐらいは補正かけて、
はいはい、
あの、この逆光の時だけちょっとプラス補正に、そのシルエット。
はいはい。
まあでもそこら辺をあの一緒に乗ってる人に話をして、まあそうなんですよって言ったんですけど、やっぱりくるくる変わるから、なかなか大変だったみたいです。僕が言った通りにやろうとして書いても、かもしれない。
それはとっさにするのも難
しいです。これはどっちでしたっけ？そんなこと言ってる間になんかジョボーンとか言って、尻尾が、
ああ、あれは難しいでしょうね。
とっさにやっぱりプラスだとかマイナスだとか言うのはちょっと、まあできる人はやってくださいっていう感じです。で、あのすごい綺麗なのがあの顔のやつ、あります。で、ヒレがね、ヒレの後ろが白いので。裏側が白いらしく、
あ、
で、その、
はいはいはい、これね。
その白いのが、あの、はい、海面のを透かしてみると、ものすごく綺麗な色に。
綺麗ですね。
見えます。潜っててもこれはわかるので、
あの、そうなんだ。
はい、あの、潜ってても、この白いところが、そこだけ色変わって見えてるんで、気象条件さえ良ければ結構遠くからでも、あそこにあるんですよね。
この明るい方はあれですね、エメラルドグリーンじゃないや、コバルトブルーみたいな感じの。
コバルトブルーみたいな。非常に綺麗な色
でしたね。あ、この船のも来ましたけど、これほんと怖そうですね、高いから。
そうだ。あの、みんな救命胴衣をしてるでしょ。
はいはい。だから、波の心配は少なそうだけど。
うん。でもちょっと高いからね、あの、揺れてる時の上下感覚はすごいと思いますよ。
ああ、なるほどね。
ぐわーって。
うん。そっか。でもこんな中でこの写真を撮ってるのは、すごいな。
うん、ここ一番揺れてる、このグレーの あの感じの時は一番揺れてる。
ああ。
写真、あれですね。ああ、この写真が一番どれだけうねりがあるかわかるかな。すいません、あの、追加でちょっと後で送っておきます。
はい。
クジラはこんなもんでしたっけ？
うん、でも、あれですね。やっぱ、当たりって言ってただけあって。
あ、そうですね。
ある写真が、
うん。うん、そうですね。本当に。ああ、よかったら。あの、ジャンプしてるブリーチっていうのは、出航してる最中に飛んでたんですけどね、船の。
はいはいはいはい。
船、割と反対側で、出航風景を撮って、ていたのが右舷側だったんですけど、
はいはい、
左舷側のちょっと離れたところで、
うん、
でもそれはちょっと望遠レンズでも辛いぐらいなあの距離だったんですけど、
うん、
でも肉眼ではなんかビョーンって飛び上がってジャボーンって言ってるのが
見え
てた、
ね、
見てました。多分双眼鏡とかで見てたら結構迫力は、
うん、ああそうかそうか、そういう点もある、
ね。船のもう、それは船のもう、あの、一番上のデッキから見てるんで、どうしてもやっぱり、多分写真撮ったらただ平べったく
な
っ
ちゃう。ああ、はい
はいはい。あ、今、このくらいうねりがありますっていうのが言ったと思うんですけど、7646っていうやつ
です。うわ、本当だ。
わかります、ね、あの向こう側に船がいるでしょ。
見えないですもんね、これ。
見えないですよ。完全に、あの、うねりの谷間にいるので。
はいはいはい。
手前でジャボンってこう上がっているのは、うん、クジラの体に当たって波が砕けてるところなんです
よ。へぇー。はいはいはい。わ、これはすごいわ。でもほ
ぼ2メートルぐらいのうねりが。うわーっとあって。
うん、そうですね。船の船橋でいいんでしたっけ？
まあ、船橋っていうんですかね。ブリッジっていうのかな、うん、操舵室だ。
操舵室の部分だけが、こう、
ちょこって。
波の上から見えてる。船体が、うん、ほとんど、へさきだけ見えてるような感じで、
そうですね、
見えないような写真になってます。いやすごいな。
へさきの人はあれなのかな、漁師、地元っていうか、これは漁師さんなのかな、
なんか、
観光客に、
海の上に人が立ってるみたいな状
況。そうですね。そんな感じなんですよ。
ここだけ見たら沈没船ですね。
はい、そうですね。うん、まあ。やっぱり、あれが早い、連射が効くカメラを、こういう、
うん
うん、まあ、ね、条件が荒い時には、
うん、
荒れてる時には連射の効くカメラはいいんですけど、実はもっといい時は、別に何もしてなくてもクジラの方から寄ってくるって言ってましたけど、
うん。ああ、そうなんだ。
なんか、今回はね、やっぱり、小笠原丸っていう、その、定期船も入ってたし、
はい、
あと日本丸自身が400人っていうすごい数で行ってたので、
うんうんうんうん、
ホエールウォッチング船が多いんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、やっぱり、みんな、それ行け、あそこだっていうふうに
言
って、
うんうん、
やっぱりクジラの方もちょっと、警戒するというか、
うんうん、
機嫌、
うん、
吠えながら
行
ったり、親子連れのときは吠えながら行ってたりした感じだったの。夕方になってちょっとなんか、ああ、そろそろもう飽きたみたいな感じでなったので、
うんうん
うん、こちらの方も悠々と泳いでた感じなんですけど、水中は結構 まあ一応近くでは見えるんですけど、うん、割と早くもう姿を消してしまうような感じがあります。
なるほど。ああ、いいですね。これ一回行ってみたいな。
そうですね。そうそう、まあ僕らの次の時にはエイも泳いでたっていう話なんですけど、ついこの間ほら、ボートで、アメリカの方ですけど、フロリダだっけ？ボートで走っていたら、エイが飛んで、飛んだエイにボートがぶつかったんですよね。まあ、結果的には。飛んだエイにボートがぶつかったんですけど、そのボートに、の上に立ってた人にエイが当たって、はいはい、うわ、その方が亡くなっちゃったんですよ。
あらららら、へえ、怖いっすね。
交通事故みたいなもんですけど、そう思うとちょっと怖いなと。クジラはまあそんな風には飛ばないけど、ね、イルカもまあそこまでは飛ばないか。でも A は飛ぶの。
でもそのジャンプ上に垂直に上がってきたような時に。
うん、まあそこに、
その、
まあ結局ボートが40キロぐらいで走っていたので、A のスピードもあるのかもしれないですけど、やっぱボートのスピードも大きいですからね。まあ、A 自身がその、何キロ ?38 キロだか40キロだかあるので。
もうクジラがジャンプして、船に衝突したら沈んじゃいますよね。
そう、いや、クジラはそうですね。クジラ、船長さんは、やっぱり、まあ、一応あれで決まってんですよね。何メートルぐらいまでにしてなさいとか。
ああ、そうなんだ。
みんなの、なんて言うんですよ。協定で決まってまして、
はいはいはい、
いるにしては、いる。ところがクジラは何しろ、ね、生き物でじゃないですか。
はいはいはい、
だからどっちに進むか よくわからないっていうところ。
なるほどね。
後ろからゆっくり近づいていくんですけど、突然、そのクジラじゃない別なクジラが横から現れてびっくりしたりとか。
へえ。
あとやっぱ周り取り囲まれちゃう。他の船にね、周り取り囲まれちゃうと、ちょっと、どっちに行ってやろうみたいな感じになる。ね、危ないかもしれないな。ちょっと、やっぱり野生動物ですから。
そうですよね。
ちょっと、そういう心配も、ありました。
でもこういう見てみたい、
大きいですね。
続きまして、
はい、こちらの話ばっかりしてましょうか。しょうがない。まず、あとはじゃあ、おまけという感じで、
はい、
夕日っていうか日が差し込んでる写真2枚あるんですけど、
はい、来てます。
これの違いは、まあ、今までも散々やってますけど、
はい。
はい、ホワイトバラの違いを作ってみました。
はいはいはい。これすごい綺麗ですね。
うん。やっぱり綺麗な方はね、これは日陰モードからかしてます。
ああ、なるほどね。
赤みが強いやつは。
はいはいはい。
で、普通の、まあ普通のやつは、オートホワイトバランスだったと思うんですけど。
はいはいはい。
これだけ違うんで。即日陰モード。
ああ、でも、こんだけ印象が変わってくるってことですよね。
あとは、まあ、露出補正をちょっとマイナス目に、アンダー目にするとかね。
はいはいはいはい。おー、でもこれ、すごいですね。なんか、ステージにスポットライトが当たってるような感じで、海に日が当たってる写真なんです。
この日はあんまり天気良くなくて、この一瞬くらいだったんですけど。
へぇ
ー。差し込んできてた。
これはなんか幻想的な。
はい。まあ、天気が良いだけが船旅の面白さじゃなくて、
うんうん
うん、まあ、雨降ったり曇ったり晴れたりっていう、はいはいはい、いろいろぐるぐる、変わると、その旅ごとにアチャンスがあるので、窓が あると落ち着いて仕事ができないっていう。
じゃ今回はなくて仕事には集中できたと。
には集中できましたね。
なるほど
訓練は窓からなんか差し込む光の色が変わったりするたびになんか、はっと。で、出てしまったり、窓から覗いてしまったりして、一向に仕事がはかどらなかったんですけど。
綺麗な写真で、
はい。
で、このね、気になってるのがこの、
あ、はい。
錆びたてっぺんのような。
あ、ああ、これね、あ、これはですね、その、アニ島っていう無人島なんですけど、
はい。
島の隣にある。
うんうん、
で、そこにあのお昼ご飯食べに上陸しまして、
はい。
あのはしごで降りてた。
はいはいはい。
半助さんには見ていただいたんですけど、はい、そこにあの、捕鯨基地の、昔の捕鯨船、捕鯨基地のクジラの処理場がある、うん、工場があるんですけど、はい、そこにですね、これはあの、第二次大戦中の、あの、うん、機雷敷設船の残骸だっていう話なんですよ。
これ船底かなんかなんですかね。
あ、そんな、今冷静に見て、見るとそんな感じですね。あの、もう台風がすごいですから、どんどん崩れていってしまう。まあもう戦後60年経ってますからね。
なるほどね。
ちょ、でもね、これ、まあ歩いてたらなんか足踏み抜きそうですけど、一応この先端まで行ってみまして。
あ、行ったんだ。
結構硬かったです。
へぇー。硬って。
こういう、これがあって、なんか、あの、僕はあの、かつて風の谷のナウシカとかの、
はい、
あの船は空に行っていたとか、そういうあれを、セリフを思い出してたんですけど、そんな感じです。
これはやっぱ結構広角のレンズで撮ってるんですか？
あ、そうですね。広角レンズで撮ってます。そうなんだ。そばにね、レジ、あの、あれが、ここには映っているのかな？あ、映ってますね。あの、先端の方、岬が見えるんですけど、そこに船が、
は
い、ですか？
あ、ありますね。はいはい。
それがレジャーボートっていうか、あの、ダイビングボートで、
はい。
うん、なんかちょっと、そぐわなかったんですけどね。
そこ。
しょっぱない。まあ、ここは長くい、ちょっと長く行って写真撮りたかったんですけど、1時間もいてなかったので。
ああ、もったいないですね。
駆け足で写真撮り歩きました。
へえ。
あの、父島にはあともっと大きな、あの、うん、貨物船のナンパしたやつとか、あるんですけど、もうそれもどんどん、あの、台風で壊れてなくなって、本当になんかちょこっと残ってるだけです。上に出てる。資料館とか行くと昔の写真があって、それにはちゃんと船の形になってるんですけど、今は本当にかけらかなって感じになっちゃって。
じゃあ日々どんどんなくなっていってしまうあれなんですね。いや全部なくなる前には行きたいな。
あの、小笠原丸だと5万円ぐらいだって。確か、5万円くらいかな往復で。
それぐらいだったらなんか現実的なあれだな。
そうですね。
でもできたら日本丸で行きたいですね。
日本丸で。そうですね。で、あとは、まあ、この船での食事を取ったのが、
美味しそう。
はい。ステーキです。すいません。あの、食べてきました。あの、食べる前に取れっていうのが結構難しくて。
あ、それは、わかるような気がします。
見たら食べてしまうっていう感じで、あの、必死に我慢して。
はいはいはい。
これ何も証明をしてないんですけど。
おぉ、そうなんだ。
あの、ええ。うん、そのダウンライトを上からのライトで。で、あの、ちょっと照明にムラがあるんですよ、やっぱり。肉眼では別に気にならなくても。
はい。
あの、わかるんですけど。
うん。
で、やっぱり座ってる席によって全然撮れないところもあるので。
ああ、はいはいはい。 場所によって、
ね、光が当たってなくて、はい。だから、もし、まあ、こういう写真を撮りたいんだったら、ちょっと天井からの光を見て、
いい場所をって。
いい場所を。まあ、基本はちょっと向こう側から、あの、奥側から、に、が明るくて、手前がちょっと暗いぐらいだったとちょうどいいんですよね。はいはいはい、露出補正をプラス側にすれば、
はい、
綺麗に映りますので。
逆光気味みたいな感じの条件がいいってことなんですね。
はい。あとはまあ、お皿が大体白いと思うので、
うんうん、
そのまんま撮ると絶対、マイナス、あの、あ、暗くなっちゃうし、ええ。まあ、あの、揺れるレンズがあるといいんですけどね、コンパクトデジカメが一番よく撮れるんですけど、
ね。はあ、なるほどね。
マクロモードにして。
はいはいはい。
一眼レフだと、ズームレンズについてるマクロ機構も、
うん、
限界があるので、
うん、
もうあんまり揺れないっていう。
うん、でこれは、どんなレンズ？マクロレンズ？
こちら、これは28-70ですね。確か。マクロレンズ持っていけばよかったのになぜかこの時は28-70のマクロで、ズームについてるおまけのマクロで撮ってるんで、
はいはいはい、
あんまり寄れてない。
今、3時38分を過ぎたところなんですが、お腹空いてきました。
はい。まあ、それで、あとは、見てないの、これ、コンピューターはどうやってたかって感じなんですけど、
はいはいはい、
テ
ープがついてますね。
テープを つけましたね。これ、帰りのその、出港、小笠原出港してからすごい揺れまして、
うん、
ご飯食べに、たんですけど、
はい、
その間ちょっとこれはまずいかなと思って、
うん、
アーマステルテープという撮影で使うやつをベタベタ
はいはい、はい、
貼りました。まあ今回は物が机の上から物が落ちるほどは揺れなかったんですけど、
うん、
去年はもう、うん、机の上から物がザーッと落ちましたから、
ね。そうなんだ。
コップとか、まあ、よくビジネスホテルとかでありますね。
はい。
ガラスのコップとかが置いてありますけど、
うんうん、
船の場合は、なんて言うんでしょう、ホルダーみたいのが、まあ、2センチぐらいの高さのこう、うんうん、ホルダーみたいのが必ずあるんですよ。
へ
ぇー。の上に。
はいはいはい。
そこに、受けておけば、まあ、ほとんど落ちないだろうと思うじゃないですか。ところが、はい、それでも、コロンって外れてガラガラガラガラって。
そうなんだ。
行きましたね、去年は。それを拾いに行く気力もなくて、もう倒れてたんですけど。
そりゃ、そりゃ酔いますよね。
あ、でも今その話してたら、なんか体が揺れてきた。熱い。
すごい体が覚え込んで
覚え、あ、そうですね。この間見せたスライドショーを見てても、
うん、
体揺れてきますもん。
あ、そうなんだ。
あれや、見てると。なんかフラッシュバックみたい
に
一種の PTSD みたいな感じかもし
れない。記憶されてしまってるんですね。
まあ、本当去年は事務所に行った時にこういう状態でパソコンが、くっついてたので、
ね、その、ね、
の、うん、
はいはいはい。
しかも荷造り用の茶色いガムテープでペタッと貼ったんです
。うわ、それは。
これはちょっと大変だぞと思ったんですけど、うん、今年は見に、やっぱり事務所で、
うん、
その、行った時は、
はい、
貼ってなかったし、
うんうん、
船の方も、ここ数年では一番揺れがない。
おー、そっかそっか。
小笠原のやつでは、って言ってました。
おー、じゃああれですね。船旅の時はそういう機材が置いてあるところ、固定されてるかどうか見ると、 これからの船旅が荒れるのか、
う
ん、穏やかなのかいうのが分かるかもしれないですね。
まあ、そうですね。まあ、パソコンとか持って、は、行く人は、ガムテープ忘れずに行って、感じかもしれない。そう、船の、船に写真屋さんも乗ってるんですけど、
ほうほうほう。
うん、いわゆる記念写真とか撮ったりする、
うんうんうん、
スタッフが、
はいはい。
いらっしゃって、うん、大変ですね、とかいう話してて、やっぱりその人たちも、うん、酔いますって気分悪くなりますって言ってます。
そうなんだ。
うん。で、でもどんなに気分悪くても仕事はしなきゃいけないし。
ああ、そっか。
いや、大変ですね。
そうですよね。単に観光に行ってるわけじゃないですもんね。
うん。あの、さっきだけでその記念写真とか撮って、
うん、
船の、なんて言うんでしょうね。うん、まあ、ちょっとした、カウンターというかフロントみたいなところがあるところに、写真がずらーっと並べるような場所がもう作ってあるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、そこに写真がダダダーっと並んでまして。
欲しいものは番号を言ってください、みたいな。
はい、そうですよ。
はいはいはい。
マジで、乗船記念にいかがでしょう。
うん、なるほどね。
あと、まあ、ご飯食べてる時とか、取りに来たりとか。
はいはい、
そうですね。
それは、スノーさんの写真撮られてるのありました？
はい、ね、いや、今年、あ、撮ってもらったかな？あ、でも見に行くの忘れた。失敗。そこで女性のスタッフがいて、
うん、
父島に上陸するときに一生懸命写真撮ってたんで、その一生懸命写真撮ってるやつを写真撮ってですね。船のプリントアウトしてあげましたけど。まあ、ちょっと話を聞きたかったので、それをきっかけにして。
はいはいはい。
ニコンでしたね、ニコンの D300 使ってましたね。いち早く。なんか、ま、船の、そういう写真の話で、ま、カメラの話とかしてて、
うん、
やっぱり日付をやってくださいっていう、あれとか、
はいはい、
使い方がわからないとか、電池がとか、そういうのが特に多いって言ってました。特に日付が一番多いって言ってましたね。設定をしてください。デジタルになったな。
なるほどね。日付が。映り込むように設定してくださいって言われるんだ。
あ、いや、そうじゃなくて、日付の設定、うん、ほら、買ってきたばっかりって。
あ、最初の設定はしてくれてるの？
そうそうそう、そうです。
あ、そうなんだ。
僕はほら、写真教室の時に、日付の設定をして、
うん、
日付を設定してくださいって、何人も聞きましたし。
へえ、そうか。
あとなんか、クリップオンストロボが光らないんですって言われて、どうしたらいいかわからなかったっていう話が来ました。やっぱり、ニコンじゃないとわからないとか言ったら、キャノンだったって。
なるほど、
ね。僕はニコンに持ち込まれても全然わかんないですよ、とかいう話してて。やっぱり、ちょっと難しい。クリップオンストロボは難しいですよね、っていう話を。したんですけど、
クリップオン持ってて光らないっていう質問になるっていうことか、あれどうなんだろうみたいな。
まあそうですね。まあ、うん、やっぱり乗ってる方はかなりお年寄りばっかりっていうのもあるし、
ああそっか、お金はあるけどみたいな感じの。
ああそうですよね。まああとフィルムカメラでは長年使ってたのかもしれないけど、やっぱシステムが全然違ったり。するしね。
そっか。なるほどね。はい、ということで、岡沢らの、話は尽きないんですが、フォトスクランブル版の小笠原ツアーのお話でした。
はい。
もうじき4時になりそうな勢いですが。はい。ここら辺にしたいと思います。お届けしましたのは、
はい、
ハンスケと
はい、明日は仕事があります。スノーです。
はい、お疲れ様でした。ではまた来週。はい。